すごい苦手で、はい、だいぶ久しぶりですね。久しぶりの、スタイフの収録を行っていますが、だいぶ春ですね。はい、すごい暖かくって天気も良くって非常に過ごしやすいなっていう感じです。でいつもの通り運転しながら収録をしているので、風の音がブワブワブワブワブワ言ってたらすいません。なんか今初めて聞いたよみたいな人にはちょっとはっていう感じなんですけど、まあチャネリングでちょっと宇宙的な存在とつながった時の話をね今日したいと思います。私はまあ YouTube でもちょっとタロットリーディングの発信とかもしてるんですけど、まあそこのテーマね何にしようかなとかって、まあいつも通り自分の魂とかガイドたちと話をして決めてたりするんですけど、今回はすごくソウルグループに関して、結構言ってきてるなとは思ってたので、まあ、ソウルグループいわゆる、ソウルファミリーだとか同じ目的を持っている人たちと集まること、あるいは協力体制をね作ることによって、それぞれのね目指すべき、理想だとか、行くべき方向がねだいぶこうちょっと近づいたりだとか、助けてもらうことによってお互いの良さを引き出したりだとか、なんかそういった意味でも同じ目的を持った人たちとつながるっていうのってすごく意義のあること。この風の時代のテーマとしてもね、上とか下とかそういうものを作らずに横つながりで、横で手をつないでネットワークを広げていくというような、この時代にねぴったりの、まあ方法なんじゃないかなと思います。それが別にね、ソウルメイトだとかツインレイだとかなんかそういった意味とかはねあんまり重要ではなくって、同じ志を持った人たちと、どれだけ目指すところへ行けるかっていうね、そういったことが重要なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、私がまあそのソウルグループのリーディングをしてみた方がいいよって言われてつながった、まあ、宇宙的存在っていうのがホーリーケラっていう存在なんですね。でホーリーって英語でも神聖なとか聖なるっていう意味がありますよね。そしてケラっていうのが、まあ、いわゆるこう神のご神体っていうのかな、そういうものがこう保管されている場所みたいな、そういった意味があるみたいなんですね。まあ、ローマとかそれくらいの時代でよく使われていたケラっていう言葉みたいなんですけど、調べたらそういう風なね意味がありました。つまり誰とコンタクトを取っているかっていうと、私たちのソース、まあ、源ですよ、ね、なんか魂が、いくつにもこう分かれて、私たちはこうそれぞれ個人というね魂を持って地球に生まれてきているんですけど、その源ですよね、そことつながったんじゃないかなっていうふうにざっくり考えています。こういった目に見えない世界とのつながりっていうのは確信だとか絶対こうだよっていうことって言えないじゃないですか、だけどそれがどういった意味を持つのかだとか、どういった存在なのかっていうのはやっぱり感じる力は私たちみんな持ってるんですね。そういった意味で私が感じたそのホーリーケラという存在は魂の源からの 源のね存在だっていうことかなというふうに体感的に感じました。そしてそのソウルコードというものが私たちの DNA に組み込まれているっていうようなことを言っていたんですね。普通のね天使とか例えば、私がスピリチュアルなセッションをしていてクライアントさんの魂と話すときはそういったこう魂の行動とかっていう話はしてこないんですね。だから絶対にちょっと、いつもと違うなっていうふうに話を聞いてチャネリングをしていたんですけど、その私たちのこう生まれてくる、地球でこのお母さんとお父さんを選んでそして生まれてくるぞってその魂が選んで決めた時に私たちは、この物質世界に姿を現すためのその DNA というものですね、そこからまずこういう顔でこういう性格でこういうシチュエーションというものを決めてくるんですけども、その DNA、体だとか情報、今までの魂の情報だとかをこう組み込まれて、そしてこう、日本人だったら日本人という形ですね、 DNA を組み込まれていると同時にそこに、今、今世で学びたいというね、そういうテーマも一緒に組み込んでいくんですね。だから例えばこういう特性を持った体、もちろんその魂のねこういう経験をしたいんだっていうそういう希望にね沿った適切な体だとか性格、基本的なね感じ方だとかマインドの使い方だとか、なんかそういったものを細かく組み込んであるよう なんかまるで本当にコンピューターのような、そういったデータを詰め込んでくる。そこに、大きく分けて4つのねソウルコードというものを埋め込んでいますよっていうことは言われたんですね。そしてそのコードのなんていうかシンボルみたいな、アルファベットみたいないうビジョンを見せてきて、そのアルファベットみたいなものが X みたいなバッテンみたいな形のものと、あの I、 まっすぐな棒みたいなバッテンの形のシルエットとまっすぐの棒みたいなものを組み合わせて、例えば XXXI とか、そういう感じの組み合わせみたいなものを、4つ私に提示してきたんですけど、でその行動を、YouTube の、動画で選んでもらってソウルグループごとにリーディングをしたんですね。でそのなんか何なんだろうこのバッテンと愛みたいなのって何なのみたいな感じで、ちょっとなんかちょうどその時姉に用事があって電話したんですね、私の、姉に、でそしたらなんかそれって染色体なんじゃないって言ってて、あーと思って染色体をちょっとググってみたんですね。そしたら本当にその XY でしたっけ、その染色体、男性女性というね、私たちは肉体、こう動物学的に2種類に男性か女性かっていう風に分けられるじゃないですか、マインドは違ったとしても、でその、X と Y の、男性が XY なんですよ、女性が XX なんでしたっけ、ちょっとそこまで詳細は覚えてないんですけど、そのコードっていうのが私が見えたのは XXXI みたいな、4桁だったんですね。でなんで4桁なんだろう、だって染色体だったら X か Y かみたいなね、男女で分けれると思うんですけど、これがソウルグループだからこそその性別というものを両方含んでいるっていう意味で4桁なのかなって思ったんですよ。その XX っていう女性の、まあ、ソウル魂と XI っていうその男性の、まあ、魂、まあ、それはだから結局性別に関係なくその同じソウルグループ同じ目的を持った人たちということで4桁なんじゃないかなっていうふうに解釈をしたんですね。まあ、これがね別に科学的な根拠があるとか、これが絶対だって言ってるんじゃないので、まあ、ちょっとなんかそういう世界もあんだなぐらいの感じで聞いてもらいたいんですけど、ただこのソウルグループというのが今回この今後の激動のね、時代をかなり、助け合ってね生きていく術の一つなのではないかっていうふうに思っていたんですね。で自分とご縁のある人との、非常に個人的な、パートナーシップを組むにしてもパートナーシップのあり方一つにしてももう本当に私たちの個人の何が心地よいかというね社会的常識だとかみんながそうやってるからとかではなくって自分のその適切なねものを選び取る時代、そしてそれを共有できる、仲間というものが非常に重要になってくるっていうねそういう話だったんですね。まあ私自身もすごく今年のね、ネイタルチャートと言われる、まあ、西洋占星術で生まれた日にその太陽がねソーラーリターンという自分の生まれた時間にその太陽が自分の誕生日の日ですね生まれた日に太陽が自分の真上に戻ってくるという、まあ、誕生日のねチャートを出したんですけど、そうするとねその年のその人の1年が一体どんな1年になるかっていうのを見たんですね。やっぱりそこでもパートナーシップっていうものが非常にテーマとなっていたので、個人的なパートナーシップっていうこともあるだろうし、あとはそうやってお仕事をね、やっていく上でも1対1のコミュニケーションだとか、あとはお仕事を手伝ってくれる仲間だとか、そういったものがすごく重要になってくる年なんだろうなと思いながら、チャートを読んでいました。でそれに加えてねソウルグループというものとの関わりですね、なんかねすごく偶然あってものすごく自分と近しいものを感じたりだとか、似たようなやり方とかお仕事内容は全く違ったとしても同じ志を持ってる人だなとかっていう人ってやっぱりいますよね、だからやっぱりそういうご縁をね大切にしたいと思うし、あと私のセッションに来てくださる方っていうのもやっぱり、全ての人に自分が合うわけではないので当たり前だけど、私のその、セッションがしっくりくるような、人たちが来てくれてるというような感覚があるので、やっぱそういった人たちもねもちろん1対1のコミュニケーションで、まあ、セッションで深く関わって大切なことをお伝えして大切なことをお聞きするっていうような、そういったね非常にやりがいのあるお仕事をさせてもらっているなっていうふうに思います、なんかそれ以上になんでこれもっと早くやらなかったろだろうぐらいの感じというか、なんかずっと避けて通ってきたこと、ずっと怖いと思っていたことなんですよ。そのスピリチュアルに関わるということとか、非常に自分がスピリチュアルな存在でありながらその、自分の才能を直視できない、もう周りにどう思われたらどうしようとか、こんなんでねお金をもらえるはずがないだとか、自分がやっぱりこう目って見えないもの、確認できないもの、触れないものっていうものを人に提供することの責任感だとか、結構真面目なんですね意外に、なのでそう不確かなものを人に提供するということの怖さ、伝えなければいけないという、なんというか辛さっていうか、 だけどものすごくどう客観的に見ても向いてるなって思ったんですね。今はそう思える、うん、その能力才能っていうものは他のことはすごいポンコツなんだけど、このことは本当に自信が持てる、ある種の自分の全てをそこに捧げるっていうのかな、うん、人が少し前に進むために大いに背中を押してあげれるなとか、その人が欲しい言葉、その人がすごく心を揺らすような、ね、言葉が、自分の頭ではなくて降りてくるから、こんなにぴったりの職業はないんじゃないかなっていうふうに今では自信を持ってね言えます。はい、まあ、それはいいとして、皆さんにもね、そういう特別な才能ギフトっていうものが必ず、持って生まれてきていらっしゃるので、うん、私は自分のこと好きなことをね仕事にするって当然のことだと思うんですよ。それってなんて言うんだろう、自分が好きでもないこと、楽しいと思えないこと、やりがいがないものをやっていたら不調和じゃないですか。不調和を見出す世界に、だからみんな得意なことだけやってりゃいいのにっていうぐらいに思います。嫌だ、めんどくさい、やりたくないとかっていうのをやり続けてお金になるからとか、そういった理由でそれをじゃあ一生やっていくんですかっていうことじゃないですか。で、誰かにどう思われるとか、なんか本当にどうでもいいって今はね思えるよ。でそういう風に自分が叱るべき、やるべきことですよね、やって叱るべきことをやっていると、それをやっぱり応援してくれる人だとか自分と同じ価値観を持った人たちがね、やっぱり約束して出会っている人たちがね、来てくれるのか、自分がそばに寄っているのか分かりませんが、そういう風に、そういったね人間関係を通して自分も成長できる、相手の成長にもつながるというような関係性が自然とできてくる。でもそれって当たり前のことだよな。だって私は嘘をついてないから、私が世界に対して真実の自分を表現し続けることが、私はこういう人間なんです、私はこれが嫌いなんです、これが好きなんです、で正直に言えば言うほど、行動すればするほどそれを良しとする人が近づいてきてくれるし、それがいやいまいちだな、嫌だなって思う人は離れていく。それでいいじゃないですか、そしたらもう自分のことをこう共感して、そして一緒に頑張ろうねっていう人しか残らないんですよね。非常に自然なあり方だなって思います。無理をしていると、無理をしているあなたを好きな人が寄ってきますよね。そしたらその嘘の連鎖ってもう止まらなくなっちゃって、そこから抜け出せなくなるんですよ。だってその人にとって、そこの人たちにとって有意義な自分でいなくちゃいけないっていうことをやり続けなくちゃいけない、嘘を発信し続けなくちゃいけない。そうなったら本当に自分もしんどいし、周りにも不調和を見出しますよね。なのでこれはある種の潔さっていうか、覚悟を決めて、本当の私であり続けるっていう、ただそれだけのことなんですね。まあそういうお話と、ホーリーケラという存在とね、話をして、あんまりね、なんかツインレイとか、まあツインレイっていうのがほら、その魂を一つの魂が二つに分かれたのか、 ツインレンって呼ばれる特別な存在、特にパートナーシップを通してお互い学び合うっていう魂の存在なんですけど、でもそれってなんかロマンチックに聞こえるかもしれないけど、あくまで成長するために会ってるので、非常に苦しくもあるんですよね、うん、お互い試されるみたいなね、真実の愛がなんちゃらかんちゃらとかって、まあ、割とめんどくさい大変なねことだってたくさんあるし、まあ清水の舞台から飛び降りるみたいなねことをね試されたりとかね、いろいろあると思いますよ。だって恐れを捨てなくちゃいけないんだから、そのために本当の自分で生きるために会ってるんだから、それはまあ楽しいことだけじゃないですよね、うん、でも別になんかそういうことが重要とか、なんか成長するために苦しくなくちゃいけない、頑張らなくちゃいけないで私たちって教えられて育ったと思うんですけど、私はですけど選択するときに勇気を持つって行動することって大切だと思うんですけど、頑張ることって別に大切ではないと思ってるんですよ。頑張るって力入れるじゃないですか。力入れたらそれはそれは、疲れるし不自然になるし、何もしなくたって幸せになれるというか、頑張らなくたって幸せになるようにできているのに、力入れて頑張ることによってなんかちょっと不調和みたいな、なんかエネルギーがちょっとナチュラルじゃないみたいな、うん、そういう感じがするんですよ。勇気を出すことと頑張ることは違うと思ってます、うん、でも自分が絶対にこれやりたい、別にいい失敗してもいいからでもやるんだ、なんかそういう勇気、人にどう思えてもいいやっていう勇気がある人に、人生はいつだって味方してくれると、博打的なことをするしろって言ってるんではなくてね、自分が成長していくために変化というものはつきものだし、でも変化って怖いんですよね。だから、勇気を出すっていうことと変化っていうものは、まあ言ってしまえば表と裏みたいな、なんかこう一緒に存在するようなねものなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じ。うん、まあちょっと今年全体を通してなんですけど。いろんな終了だとか終わりのエネルギーというものがこの2025年起こってきていますね、うん、じゃあ全部ガラッと変わるのかって言ったら、やっぱちょっとそうではなくって、終わらせるべきものがまだたくさんあるんですね。だってずっと地の時代を私たちは生きてきたのだから、うん、なので変革と終了といったものがね今年大きなテーマになってくると思うんですけど、個人レベルでももうそろそろやめますかっていう感じですね。あもうそれちょっとまだ握りしめてるんですかみたいなそういったものを勇気を持って手を放してみるっていうことだったり、勇気を持って踏み出してみるっていうことだったり、まあ、ちょっと来年あたりにはそれはそれは勇気を出した結果っていうものがね出てくるんじゃないかなと思うし、今もそうやって勇気を出したその瞬間にエネルギーが変わるから、それは当然に、自分に起きてくることも変わってくるっていうことなんですね。その速度が非常に加速している。すごくシンプルなんだけど、ある程度の勇気、変わる勇気、うん、守りではなくて、進む勇気ですね、変化する勇気、今守ってたりしたらもうちょっと、泥沼になってしまうし、こんなにエネルギーが流れて 加速しているところで、ああもう自分は嫌です、もうこのままでいたいです、変わりたくないです、怖いですってやってると、それはすごく摩擦が生じますよね。突風の中に一人で止まってるような状態なので、一歩ずつでも先に進んだ方がいいですね。そんな感じで、まあこのね、いろんな激動の中で、もはやもうこうじゃなきゃいけないっていう、こう一本道しか用意されてないわけじゃないっていうのに、やっぱり気づいた方がいいなと思いました。うん、ここに行くために これしかないとかじゃなくて、で方法は本当に何百通りも何千通りも何億通りもあるんだっていうやり方で、そのやり方にいちいち固執しない、自分のちっちゃい脳みそで、こうこまごまとこうなんていうか決める、勝手に決めないっていうのかな、うん、どの道を通ってもいいっていう覚悟ですよね。それがやっぱり緩んでる証拠なんですよね。あるそれはもうなんていうかサレンダーっていうか、委ねているっていうことですね。自分の可能性に委ねているっていうこと、うん、で起きてくることを受け入れる、自分の運命を受け入れるっていうね。ただし、目的地は必ず決めておくことみたいな、うん、ことかな。なんかそんな感じがしますね。でやっぱり自分が目的地を決めているということと本当の自分でいるということがあるんだったら、非常に自分のエネルギー、真実のエネルギーにぴったり合った人が寄ってくるのは当然のことです。まあそれがソウルグループと呼ばれる人たちとのこの大変革の時代での大きな出会いなんだと思います、はい、楽しみですね。そしてね、すごくスピリチュアルに対する観念というものも本当に変わってきているなって思います、うん、そもそも私たち一人一人の個人の心が、外的な世界を作っているのに、なぜ私たちは何々だからっていうエビデンスや理由を探し求めるのでしょうかっていうことですね、はい、内側から変わっていく、内側が変わるから外が変わっていく、そういうことがどんどん加速して起きてくるっていうことですね。まあなかなかしんどいですね、うん、個人的にも本当に去年からもういろんなことが起きすぎていて、まあそりゃもうそれのオンパレードなんですけど、だけどそれに以上のね恩恵がやっぱりあるなって思いますね、うん、だから、これからの未来がすごい楽しみです、うん、そして本当のね自分であり続ける勇気がある人には何らかの、ギフトがね見つかったり、そのギフトで、人とギフトの交換ができたり、うん、そういったことが起きてくるんじゃないかなと感じています。はい、なんか別にホーリーケアに関してすごい詳しく話したわけではない感じになっちゃったけど、でもなんか久しぶりにちょっとこうやってスタイフでお話ができて楽しかった。